トークディクショナリーの時間です。
僕ずっと東京にもう20年ぐらい住んでて、東京ってこう洗濯機の渦みたいな感じがするんですよね。それはもう構造的に皇居がセンターにポンってあって、その周りをぐるぐる回ってるっていう、要するに都市の構造としてもあのリンクしてるんだけど、僕はそれに気づく前に感覚的にそういう洗濯機の渦っていうのを感じてた、だから真ん中にどんどん入っていくとスピードがどんどん速くなっていってて、その中でねぐるぐるぐるぐる回ってるだけだっていうのに気づいて、でだんだんだんだんそこから距離を置いて輪の外にこう出てって、ちょっとゆっくり衛星の、要するに遅い衛星になったんだけど、一回外に出てみようかなと思って、ポンとそのもう洗濯機の縁にこう登ってその渦をさ、ちょっと俯瞰から見てる感覚、それはだから自分の気の心の持ちようなんだけど、そうするとこの中にいた時にはあのそのスピードにいることが快感だったんだけど、それがだんだんだんだんその 90% ぐらいがストレスになってって、だからポンと出ちゃうと、あの今まで見落としてたこととか、今まで魅力を感じなかったこととか、あと今まですごく魅力的に感じたものが全然自分にとっては必要なくなったりとか、だから自分のこの心のありようっていうので、物理的にその自分の身を東京に置いていても、あの変わることっていうのはできるかなっていう、それはもうずっと住んでたからなんかこう体験できた感じ。ただ一回もまたそこにポーンって飛び込むのもいいんですよ。行ったり来たりできるっていうのが、あの必要なところだけはあのもらって帰って、まあ、
そう、僕家にビジュアルが載ってる本を置いていなくて、そうすると音楽を聴くのがすごく楽しくて、あと活字が面白いんですよ。
面白い。
本読みながら声出して笑うぐらいに面白いんですよ。
活字？
活字が、
あの書籍、
あの、
雑誌じゃなくてね、
小説だったりとか、
例えば具体的に最近読んだ本で笑ったの？
最近ってあの深沢七郎が面白くて、深沢七郎っていう、奈良まぶし公開の小説なんですけど、あとのね、人生相談のエッセイとかもすごく面白くて、笑いながら読めるんですけど、
ブルーマークと人生相談ですよ。なんかいいな。そういう話をちょっと満載してくれないと普通の読者は分からないかもしれない。でだからさっきの江戸の話も、洗濯機まではなんとなく、まあかなり最近の人は分からないかも分かんないけど、昔の洗濯機してる人は何となく分かる気がするんですけど、ただそのポンと上がるっていう感じをどうやったらポンと上がれるのかをもうちょっと分かりやすく言ってあげたりとか、例えば日常生活の何が変わったのかっていう、朝起きてから寝るまでの間の何が変わったのかとかを、なんかもうちょっと具体的な方法ないかな。
これは分かる。起きてる時間を、起きる時間を変えるんですよ。簡単に言うと早起きする。早起きするとね、すごいその感覚ありません？僕ね、夜仕事しないんですよ。12時以降はデザインの仕事ほぼしないんですけど、でこの仕事溜まってきて、忙しい時はもう朝4時とか5時とかから仕事し始めるんですけど、人間やっぱり日が照ってる時の方が効率がいい。あと僕昼寝をよくしますけどさ、代わり
に。気持ちいいよね。気持ちいい。1時間ぐらい寝るだけでも。
起きた瞬間っていうのはすごい、
江戸時代の人のような話になってきて、なんかにね、別にタイムマシンに乗らなくても十分江戸時代に僕たち変わるんだね。
そうそう、すごい思いますよ。
ね、すごい今ポジティブな意見が出て嬉しいな。
結果僕それがなんかかっこいいなとか、こうなんか体のためにいいなっていうふうにそうしたわけじゃなくて、効率がいいからなんですよ。ずっと、ね、寝ないで仕事してたりするとやっぱ効率がすごい落ちてくるんで、90分単位で睡眠をとるって実践してますけど、気持ちいい。
かつて忙しいって聞かれると、っていうのってなんかちょっとこう優越感っていうかさ、俺忙しいんだぜっていうような感覚で あったわけですよ、うん、でも今忙しいってことはなんかちょっと素敵じゃない、うんうん、スマートじゃないと思ってる、うん、なのに忙しいって言ってる自分はどうなんだろうっていうのがあるんだけど、うんう
ん、ヨーロッパとか行った時に本当いつも思うんですけど、うん、あの向こうの時間で仕事して、うん、夜になって東京の仕事で連絡が入ってくるからやってるとすごい貧しい感じがするんですよ。
あ
みんなこう夜一緒にご飯食べたりするとそんな6時7時にご飯食べて、うん、いや最近すごい忙しくてさってみんな言ってる、うん、お前何やってんだよ今って思うんだけどやっぱりねなんかこうオンとオフの切り替えがすごくしっかりあって、うん、でオフの時に仕事してないかっていうとそういうわけじゃなくてそういう時間でちゃんとインプットがあったりとか、うん、こう考える時間っていうのがあるんですよね、うんうん、なんかやっぱ人と話をしたりとか、うん、家族と時間を過ごしたりとかそれはすごくいいなと思って、うん、羨ましいなと思って見てるんですけど、うん、情報少ないと人の話が面白いですよ。
もう次々といいことがありますね。
いや本当に面白いんですよ。だから知らないことが出てくる、うん、なそれっていう話になって、コミュニケーションがね身があるっていうか人の話から、ね、学ぶことがすごく多いんですよ。
なんか和尚さん今日はなんかお話聞きに来たみたいになっちゃった
。なるほどだと思うことがすごい多くて、うん、なんかね楽しいことが多い
です。デザイナーで実は最近和尚の役もやってんじゃないの。
いや和尚じゃないもう気持ちよいよ。
なんか東京、少なくとも東京はこうすっごい周りのものが動いてるから一緒に動いてると何も見えなくなっちゃうんだけど、こうやって止まって見てるとすごい早く勝手に景色が動いてくれるんです。止まった方が旅行ができるみたいな感じがありますよね。
だから若い時は、まあ、僕も雑誌とか大好きだったし、はい、やっぱ情報に飢えてたんですよね。
なんで飢えてたんだろうね。
若い時ってでもそういうもんなんじゃないの。
僕もそうだったと
思います、ね、うん、毎月買ってる雑誌とかあったし、あの単純にこう知的好奇心というか、あの興味あるものをどんどんどんどん吸収したいっていうことだったんだと思うけど、
自分の外側に面白いことがあるんじゃないかっていう感じが、
う
ん、
そうね、
すごいあった。
いくつぐらいの時にそう思い始めた。
いやもうそれは中学生とか高校生とか、僕広島で生まれ育ったんで、うん、スネークマンションのアルバム発売日に買いに行きましたし、
ありがたいお子様だ。
そのために漫画本古本屋に売ってそのお金持ってれば5年。
いいこと言いますね。もっと大きな声で。
で東京に出てきて、それで相変わらずやっぱり追っかけてるわけでしょ。でもうちょっとその場所に足を踏み入れたから、実際にこう触れ合ったりすることも出てくるし、でいつの間にかその中に完全に入り込んでいて、で差し出されたものをこう追いかけてたのに、今度はいつの間にか自分の方からこう差し出す側に回っていて、でもそれは要するに若い時にね思い描いてたビジョンだったから、それがまあそのようになって、でそれをだんだんこう続けていく中で、あの東京のしんどさみたいなのがどんどんどんどん頭をもたげてきてて、だから自分がどこにいるかわからない感っていうのをこう何て言うのかな、身につけた。それはやっぱりインターネットが出てきたことも関係あると思うけど、うん、そうですね、フランスの雑誌に頼まれた絵を描いて、明け方、まあ、僕夜型だったんで、ね、メールで送ったら向こうは普通にバリバリ編集部が動いてる時間だから、リアルタイムでレスポンスが来て、すごく良かったありがとうっつって、で安心して眠るみたいな、そういうどこにいるか分かんない感っていうのっていうのは、インターネットでが仕事のツールになってきたことと無関係じゃない。
自分はデザインする側ではないけれども、やっぱりデザインっていつもため息が出ることが多くて、いろんな分野のデザインに対して人を動かす力がある、すごい魔法だなっていつも思うんだけど、送り手の側の人たちがね、まあ別にそのさっき言ったように T シャツ1枚作った方で何か変わるわけじゃない、それはもちろんその通りなんだけど、そのたった1枚が何かのきっかけになって、まあよく言われることなんだけど、受け手がその1枚が何かをこう、今まではなかったものを始める可能性はないとは言えないよね。たった一人の人かもしれないけどね、それはね、それはなんとなく信じてる部分はなくはないんでしょ。
それはありますね、やっぱりいつも少人数少人数なんです
ね。あのね、だからさっき言ったように一通感覚なのね。ロックスターだったらさ、オーディエンスの前にしてそのね、こう空気をさ共有できるじゃないですか。でもなんか絵とかデザインってさ、バーンってスタジアムでうわーっていうもんじゃないから、
羨ましいなっていつも思いますよ、
ね。だからそういうこう体感できるレスポンスっていうのがほとんどないわけですよ。だからいつも僕なんか絵描いてて、きっと誰かがどっかで見てくれるっていう、その誰かっていうその本当にわからない、その何かの目、それは神様なのか、どっかに住んでる若者なのか、老人なのか、誰かが見てくれるっていう、なんかそんなことをいつも意識して、
二人ともなんかすごいな、二人和尚になっちゃったな。いやでもそれはまあ僕らもね、その数の論理の経済の中に、それこそ渦の中にいたりするから、もう翻弄はされてますけど、やっぱりどっか支えられてる部分は数じゃないところっていうか、まあ、数が増えてくると逆になんかそこから逃れようとするなんか癖はついちゃってるよね。なんかね、本当に自分好きなものが最初はほとんどいないのが、ものすごいたくさんの人好きになってくるとやめてくれよみたいなのが時々あるもんね、不思議な、なんか甘もじゃくというか、
いやだからものすごく大多数の人が喜ぶものとか好きなものが必ずしも自分は好きじゃない、どっちかというとそうじゃないものを選んできた、そこに自分のこうアイデンティティがあったりしたから、自分が作るものが絶対に大多数の人に受け入れられるものじゃないだろうっていう諦めっていうか、そういうも
の、そう、それは最近なんじゃないの、その、
いやそれはね、もうちゃんとエンターテインメントしてるつもりなんでしょ自分は。でも自分がそういう思考で育ってきてるから、自分から出てくるものっていうのは絶対にそのマスなものじゃないんだろうなっていう気がする。なんかの弾みでそういうことが起こったら、それはなんかたまたまそういうタイミングだったりとか、どっちかというとアクシデントっていう取り方してるけど、なんか狙ってもできないと思ってます、僕は。ちょっと僕はもうちょっと菊池寺で修行したいですね。
いや僕マスのところにいたことがないので、本当に入れてもらえなかったっていうか、
僕らがいつも対峙してるのは手作りの感じというか、そういう温かみみたいなのが、ツールが何であってもやっぱり残ってたりっていうのがあって、で彼の作ってるものとかだから、そういうものがすごく感じられたから、生半可な精神じゃないだろうなと思って
たんで、うん、やっぱり見る人は見ている。二人おしゃれだな。プロ歌手なんかを本当に伝えていくには、こちらから出向いてって見てくれよっていう機会を作っていかないと、ホームページで見たきゃ見ろよって言っててもなんかあんまり大した動きにはならないかなっていう感じはしているので、行動する和尚になってもらいたいと今度は私たちは思ってるんですけどね。いややっぱりね、大きさは関係なくても、2人が例えば2人でも参加している人たちが例えば人の前にでこういう話ができて、その話を聞いた後に 人が作ったデザインを見たらね、全然違う見え方すると思うんですよ。そういうことをデザイナーの人にももっと分かってほしいというか、あの自分の部屋から出たデザインに対してあんまりそうあの無責任にならずに自分から出向いてってどうよっていうところもないと、とまあ勝手なこと言いますけどね。
本当はそう
ね。今年ね、今年僕すごいおしゃべりに出てて、
うん、
もうすでに10本以上やってる。
あ、そうなんだ。
いろんなことおしゃべりしてるんですけど、ね、面白い部分があるんです。
うんうん
うん、なんか別に何て言うんだろう。いわゆる先生的に講演会やってるわけじゃなくて、ワークショップやったりとか、ディスカッションやったりとかするんですけど、やっぱね、生身の人間と対峙するっていうこと自体がすごく面白くて、辛い部分も半分半面あるんですけど、まあ、面白いなと思って、話をしていくと出てくる、みんな初めはこうパッと立っていろいろ喋ってると、能面みたいな顔してるんですけど、ほぐし方があるなとか、
あすごい
あのあこれは面白いなと思って、ちょこちょこ言う。そんなことをして
ました。いいなぁ。そうか、
一回そのワークショップ出てみたいね。
出てみたいね。
2人で学生服
着てみますか。行く行く、うん、学生服はもう着れない
と思う。青森の高校とかね。
本当、
高校生に
高校生、この間香川の高校も行ったんですけど、面白かったです
ね。あの菊池ファンになっちゃうかな。
ですか。
いやだってね、高校生の時にこんな話聞いたら生きる希望って湧くっちゅうもんだよと俺思うよ。いや本当に、
いや面白い。いやね、みんなね意外と大して興味ないんですよ僕に。
あ、いやいや、
まあ、学校のデザイン科とかで先生たちがあれ
してて、あ、一応見ろって言うから来たと、
うん、興味がある人も、まあ、いてもね3割ぐらい、うん、こうやってて面白がってるけど、ほとんど面白くなさそうだなって、面白くないって言って、やめようかって言って、いろいろ他のことしゃべったりするんですけど、そうすると結構面白くなってね、面白いだけで何も残してないような気もしてきましたけど、しゃべって。
なんだけど、なんか。いや、でも、まあ、我々みたいになんかね、ものづくり の現場にいれば、その、朝早起きてやったか効率がいいよねなんて話は、高校生にはピンとこないかもしれないけど、やっぱりその情報が少なくてね、うん、人の話は楽しく聞けるんだよねなんていうのはさ、やっぱり情報が田舎にいれば情報少ないとまず思ってるわけじゃない、まあ、コンプレックスとまで言わないまでも、そういうところにそういう話って全員とは言わないけど何人かには、うんうん、あれもちょっと待ってよって思うかもよ、うん、自分の大好きなデザインが
地元の何かを勧めてること、青森とか行って青森のあそこ行ったことあるって話とかしてることが多いあれ面白いのよバカがお前らっていけいけ
いいね。
お金の話を結構するんですよ。
あ、お金の話好きみんな、
うんと、あ、なんかねリアルな、なるほどねっていう、これ作って車1台分すかみたいな。でもそれにはやっぱりこうお金がかかるんだよとかって話をしてると、
ちょっとじゃあ自分の作った T シャツに関してどういう感じで作ったかだろう、まず教えてもらっていいですか、改めて。
僕なんか、丸が2つあってそれがこうバッテンでつながってるっていうデザインなんだけれども、まあ、そんな面白いデザインじゃないんですけど、っていうのはこう、なんだろうね、なんかね、まあ、内容で言うと何かのつながりを表現したいなっていうのが一つあって、で最近自分でやってるのがあんまりこう意匠性が強いデザインじゃなくて、ちょっとしたなんか線幅の対比でどこまで新鮮さが出せるかとかっていうことをやってて、なんか新しいボキャブラリーを持ち込んで新しさを見せるのって結構簡単なんですけど、すごいこう規制があるところでどこまで新鮮さが出せるかなとか思ってる、やってた仕事の一つをあのなんか当てはめながらやってるんですけど、うん、T シャツのデザイン難しいんですよね。僕 T シャツのデザインすごく苦手なんですよ。なんかねこういろいろ深く考えすぎちゃうところがあって、ディクショナリーとか見て T シャツアーズメディアとか見てると、うまいなうまいなと思いながら見てることが多くて、 普段紙だとこうその紙のメディア自体のサイズだったり質感だったりとかっていうのかなり入れるんですけど、パッとじゃあこれにパッと かっこいいの書いていい T シャツ作ってって言われると結構ねいつもプレッシャーで、そんなのはありますね。
どうです
か。僕はまあ割と逆に数はやりつけてるんですよね、T シャツのデザインってことに関しては。で、まあ、純粋にキャンバスとして街にこう誰かが来て広がってってくれるっていうすごい有効なもんだし、でその子たちは純粋にファッションとして可愛いとかかっこいいじゃんっていうところでピックアップしてくれるわけで、
移動してくれるポスターとかキャンバスみたいなもんだもんね。それは面白いですよね、確かにね。
だからまあ今回も T シャツっていうお題だったから割とこう気軽、それで個人的にはその6カ所のことっていうのはあの、まあ、僕が広島で生まれ育ったことと関係なくはないと思ってて、僕昭和41年に生まれてるから何年か前に初めてそれをこう改めて気づいたんだけど、原爆落ちて僕20年ちょっとぐらいで生まれてるわけですよね。でももうその広島の町に原爆落ちた後のその名残っていうのはほとんどなくて、あの子供では気づかないぐらいになってて、でも毎日あの夜の NHK のニュースとかだと原爆関連 あのニュースっていうのは確実にあったの、まだ要するに被爆者もたくさんあの生きていたし、それからあの核実験がいろんなところで行われていたから平和公園で座り込みっていうのを本当に週に一度ぐらいやってたんだよ。だからその座り込みやってることイコールどっかで核実験が行われたっていうことなんだけど、でそれをこういつも指揮してた森滝さんっていうおじいちゃんがいるんですよ。こう白髪のこうちょっとロン毛でね、こういう白いひげ生えして、その方僕たちが通ってた小学校の近くに住んでて、よく朝こう歩いてらっしゃる姿を見たんだけど、あのその人ねアインシュタインに似てんのね。すごいこう俺の中で符号してるっていう
感じで、舌出したりしないの。
でもその方が、まあ、その座り込みのリーダーみたいな感じで、いつもやってたんでね、で僕の父も被爆してるんですよね、
おいくつですか。
もう74ですけど中学生でしたね。ちょうど疎開先からあの先生と何人かの生徒と一緒に、食料を取りに広島駅に着いたんですよ、そこで原爆だったんですよ。だから爆心地から離れてるから生き残って、まあそれで僕は生まれてるんだけど、でまあ、父親が被爆者であるってことはそんなに重くあの自分としては受け止めてないんだけど、あのやっぱ町としてね、そういうことを経験してるから、あのやっぱ刷り込まれてると思うんですよ、そういうものがどれだけあのやばいものかっていうことで、あれは戦争の一つの、まあ、最悪の手段として行われたけど、今回は誰かに仕掛けられてるわけじゃなくて、自分の国のさ、その施設がさ、それに似たことをしようとしてる、だとすると俺は人に知ってもらわなきゃいけないし、で冒頭にまあ菊池君が言ったように実のところまだ僕らも分かってないよね、それが本当のことなのか、でもまあ次のディクショナリーで語られてることは読んでみようと思ったんだけど、 でもそれが事実だったとしたらっていう前提ですが、うん、まずい、
うん、
だから、まあ、僕広島出身の人間として、うん、1945年に広島と長崎で何が起こったか、うん、っていうことと、
うん
うん、今青森で何が起こってるかっていうことを、うん、まあ対比させてビジュアルを作ってみようってすぐに思ったんで、
うん、
原爆ドームのシルエットと平和の像っていうのをちょっとアイコンとして、
うん、
置いたわけで、黄色い原子炉のマークと、まあ、三つどもえのような感じ。
福島の話、僕月1ぐらいで青森行ってたんですけど、福島の話、青森で聞いたことないんですよ。
タブーな
の？わかんないです。全然目につかなかっただけなのか、僕はあんまり意識的じゃなかったのもあるんだろうけど、
うん、
でもね、六ヶ所村の問題が何かすごくあれされてるっていうのが なかったんですよね、
うん
うん、ちょっとこう地元の意識とかも一緒に巻き込めると面白いんじゃないかなとかっていうのは思ってたと思ってましたけど、青森でイベントやりましょう。
ねえ、ね、本当にその通りですよね。どうですか、なんか次の手は何したらいいでしょうね。
でも基本的にこう自分のデザインしたものをさ雄弁に説明するっていうのってなんか違うんですよね、
うん、
どっちかっていうとね、
うん、
本当は感じてほしいっていうか、
うん、
いろいろその人の中で広がってってこう。やっぱりイマジネーションのなんかそうすごくこう1から10まで説明されたものってさ、それ以外の解釈を必要としない、
うんうんうん、
意味わかんなくて着ててもらってもいいくらい、
うん
うんうん、あこれ原爆ドームだったんだっつって、うん、2年後ぐらいに気づいてもいいじゃ
ないか。あなるほど。まあでもそのぐらいの時間の単位はもう普通に許容していないとこういったことは続けられないことは確かだよね、うん、
T シャツ何枚売れると木が1本入るんですか。
やっぱり億単位の金用意しないと本当の意味での何かが変わっていかないだろうと思うので、今のこんなスローペースでちょろちょろやってたんではまあどうしようもないことだけは確かですよね。だから行動に移さないとと思ってるわけ、うん、せっかくやり始めたんならなんとなく知る人ぞ知るじゃ困るのと思うので、まあ、自分の能力には限界があるから、まあ、自分できるところは限られてるんだけど、まあ、要するに俺が言ってるのはこっから始まりだからいろんな得意なやついると思うんですよ、うん、もう広げるのは広げるだけ得意とかいうやつもいればね、なんかいるじゃないですか、そういろんな人がまあ、要するに俺にやらせろとか、まあ、
僕データ提供して誰かいじってくれたら面白いなと思うこと多い、うん、誰でもダウンロードできるフリーのデータをみんな提供するっていうのがなんか面白い気がするんですよね。そうするとね、そのプロジェクト自体が面白くなると注目度が高くなって結果的に知ってもらえるでもいいような気がするんですよ、ね、
じゃあそれはやり始めましょう。
面白いと思います。
今回もさ、その原子炉の黄色いマーク、これがアイコンで必ず入れろっていうお題、これは面白かったね。
うん、
一つのこう共通のね、
うん、
これ
共有してもらっていいよっていうデザインがこう来てくれるとこのページに貼り付けておきつつURL を書いてここへ行けみたいな、
そう、無料っていうものに興味がある。
やりましょうよ。
無料のあれだもんね、無料の権威みたいなもんですよ、ビクショナリーの。
よろしくお願いします。
トークディクショナリー、次回のこの時間をお楽しみに。